では市民共同課の天草美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどのようなテーマでしょうか？
はい、訴訟に関するハラスメントについて今回お話ししたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。以前ですね、この番組でも訴訟という言葉を紹介したと思うんですが、何のことか覚えていらっしゃいますでしょうか？
はい、もちろん言葉は覚えてるんですけれども、なんか性の捉え方みたいな感じだったでしょうか、でも自分ではなんだかうまく説明できません。
そうですよね。訴訟ですけれども、改めて説明すると、はい、自分の性別をどういうふうに捉えているのか、いわゆる心の性ですよね、うん、それからどんな性別の人を好きになるのか、好きになる相手の性、この2つの意味があります、うん、
はい、
今回はその訴訟に関する不当な扱いだったりとか、あるいは嫌がらせ、そういったものについて紹介したいと思います。
はい、不当な扱いや嫌がらせなんてあるんですね。
はい、先ほど言った訴訟に関する不当な扱いとか、あるいは嫌がらせっていうものを訴訟ハラというふうに呼んでいます。よくね、セクハラとかパワハラなんていう言葉は聞いたことあるかなと思うんですけれども、訴訟ハラもそれらのハラスメントと同様に関係しているハラスメントの一種になります。
うん、ハラスメントなんですね。
はい、
ではどんなハラスメントが考えられるんですか？
はい、例えばですけど、その特定の属性に対する悪口とか無視、暴力なんてことは分かりやすく差別的な行為だなっていうのが分かりますよね、
うん、
それに加えて単に面白がって笑いのネタにしたりとか、あるいは侮蔑的な呼び方をする、うん、そういうからかいみたいなものも、うん、ハラスメントに当たる場合があります。
うん、笑いのネタに面白がってっていうの、そういうことは良くないですよね。
うん、特にうちの職場には同性愛者なんていないよねとか、うんうん、そういう発言も言った本人に差別的な意識があるかどうかに関わらず避けた方がいい表現かなって思います。
それはどうしてですか？
なぜかっていうと、その人が気づいてないだけで、周りには言わずに隠して生活している LGBTQ がたくさんいるからなんですね。
そうなんですね。そこはあまり意識していませんでした。
また訴訟を理由とした仕事での不当な異動とか解雇、あるいは内定を取り消しといった対応や、その人の訴訟について本人の許可なく公表するっていうことはパワーハラスメントに当たることもあります。
はい、
もし引き継ぎなどで別の人にも知らせる必要があるっていうような時には、本人の同意を得て伝えるようにして、また伝えられた人も勝手に他の人に話すことがないように注意が必要です。
はい、それは納得です。そういうことはいけないとかっていうことをまず知ることとか、うん、またそうしたことを共有し合うということも大切ですね。うん、他にも気をつける点というのはあるんですか？
はい、今紹介した例とは別に、訴訟ハラには2つの問題があると思っています。
うん、2つ、それはどんな問題でしょう？
1つ目は、訴訟ハラは LGBTQ の当事者だけが受けるものではなくて、周りから見て LGBTQ っぽく見える人が憶測で被害に遭うということです。
うん、憶測で被害に遭うということがあるんですか？
はい、例えばですけど、独身の方がいらっしゃったとして、うん、この年まで結婚しないなんて君はもしかして同性愛者なのかみたいな発言があるとすると、うん、その相手が実際に同性愛者かどうかに関わらず、ただ独身であるということだけで決めつけて発言をしていますよね。
うん、
それからただこうおしゃれやファッションに興味のある男性だったりとか、うん、あるいはただ活発的でこう発言力のある女性がトランスジェンダーって勝手に決めつけられたりっていうようなこともあるのかなって思います。
うん、なるほど。
はい、例えばこう同性愛者が異性愛者のふりをするっていうのはしんどいなっていうのを感じるように、
うんうん、
トランスジェンダーの自覚がない人があなたはトランスジェンダーですよねって言われたら、ち ちょっと嫌な気持ちになりますよね。
ああ、そうですよね、うん、そうでないのにそう思われるとか、まあ、逆に、人のことを勝手に思ってしまうとか、うん、そういうこともあるのですね。
そうですね。そしてもう一つですけれども、 LGBTQ の当事者自身が当事者であるっていうことを周りに悟られないために自らソジハラに加担してしまうっていうことがあります。
当事者が自らハラスメントに加担してしまうということもあるんですね。
はい、はい、周りが差別的な言動をして笑っているときにこう思わず同調してしまったりとか、うん、あるいは LGBTQ の話題が出たときにとっさに否定的な発言をしたりすることで自分のその居場所を守ろうっていうような気持ちが働いてしまうんですよね、うんうん、LGBTQ 当事者がそのような行動を起こしてしまうような場面って差別的な発言はしてはいけないとか、うん、LGBTQ について理解しようとかそういう雰囲気がもしかしたらその場には足りてないのかもしれません。
はい、
そうならないためには私たち一人一人が当事者が嘘をつかなくても生きられるような環境を身近なところから作っていくことが必要だと思います。
うん、嘘をつかなければならないというのも本当につらいことですよね。ではどうしたらよいでしょうか。
はい、もし身近にハラスメントを見聞きしたときにはこんな対応方法があるのよっていうのを紹介したいと思います。
お願いします。
まず一つ目はその場で静止する方法。ハラスメントを聞いたときにそれはハラスメントなのでやめてくださいとその場で指摘して静止することができます。そして二つ目は報告する方法。例えばそれが職場で起きたことだったら上司に報告したりとか、あるいは職場の相談窓口に伝えたりして対応や防止のアクションを取ることができます。
はい、
そして三つ目は話題転換する方法。一つ目と二つ目に比べると弱いかもしれませんが、とっさにその場で全く関係のない内容に話題を転換するなどして場の空気を変えるっていう役割ができます。
はい、
そして最後に四つ目ですけれども、被害者をフォローする方法。
うん、
その場では先に紹介したような具体的なアクションは起こさないものの、決してハラスメントには同調しない姿勢を見せることができます。後で被害を受けた本人に大丈夫って声をかけたりとか、差別的な言動をした人に自分はあの発言は良くないと思いましたと遠回しに指摘したりする方法です。
こんな方法があるというのを知っておけばなんだかできることは増えそうです。
そうですね、人によってとっさにできるアクションっていうのは違うと思うんですけれども、共通しているのは差別的な言動に対して決して同調して笑ったり加担したりしないということです。そこで無理に合わせてしまうと差別的な言動をした人がそういう言動って受けるんだって勘違いしてしまって、うん、それがより過熱する恐れがあります。
うん、
その言動は全く面白くないですよ、良くないことですよというメッセージを態度で示すことですぐに解決するとは限らないかもしれませんが、少しずつ誰も傷つかない環境ができていくのだと思います。
はい、差別に同調しない加担しない姿勢で変わる環境もありそうです。
はい、
受けると勘違いした人に面白くないと言ってやるのは効果的ですね。
そうですね、
今まで気づけなかったことに対する意識改革も本当に大切です。天草さん、他にお伝えすることがありましたらお願いします。
はい、今回お話ししたテーマとは少しそれるんですが、7月に新しく性犯罪に関する法律がいろいろと変わりました。
はい、
性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げになったり、あるいは盗撮などの撮影罪が新設されたりもしました。また今回の法改正等の前身となる2017年に成立された法律では、想定される被害者が女性以外も対象となっています。
はい、
このように性犯罪に関する法律というのは従来よりも厳罰化されていて、より被害者を守る法律に変化しつつあります。そして従来は女性のみが想定されていたセクハラだとか性犯罪というものは、現在は女性以外の性別も対象となっているんです。
そうなのですね、 時代は変化していますからね、はい、そういうことも認識する必要がありますね。
はい。
それでは次回はどのようなテーマでお話ししていただけますか？
はい、次回はカミングアウトというテーマで、 LGBTQ がどんな時に人に自分の性について打ち明けたいと思うのか、そして打ち明けられたらどんな反応をしたらいいのかということについてお話ししたいと思います。
はい、ぜひ聞かせていただきたいと思います。次回もよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。